京都リバーサイドウォークウィークエンド、今週は佐賀ネッチが担当しております。さあ、ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかに、はんなりと彩る毎日をテーマにお送りしておりますビブレはんなりスタイルウィークエンドは、京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんをお迎えして、京都の習わしなどを中心にお話を伺っております。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、春らしいお召し物で、
あのね、
はい、
あのちょっと紫やと思ってこうたんですけどね、はい、なんかよう見たら太陽の下で見たらね、うん、あのピンクなんですね。
そう、ピンク色、
ちょっとね恥ずかしいんですよね。
え、そうですか。いや、そんなことで、春らしくって蝶々の模様ですか ね、
まあ、ね、あ、蝶々です ね、これはね、
いいわ、
まあ、春らしいかなと思って着てきたんですけど、はい、まあ、できるだけあの若さを消すために、
え、
いや、若い着物着たら中身が年寄りに見えますよ。
いや、そんなことないの。あの、お顔写りも華やかで。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
いい感じ。
でも帯で一生懸命こう、年を生かせて。
いやいやいやいや、なんかそ、帯も素敵ですよね。
ありがとうございます。これね、あの、陶庫って言ってね、
陶庫、
あの、投げる壺って、
は
あ、あの、書いてある、あの、貴族の遊びですよね。矢みたいなものをね、
はい、
あの、壺にこうバッと投げて、うん、あ、そんなはったんでしょうね。
みやびな、
そんな感じですね。
みやびやけど、なかなか難しそうですね。壺に矢を
入れへんと思います
ね。
ね、まあ、どういうルールなのか私もよう知らんのですけど、なんかね、あの、貝みたいなのも書いてあるんですよ。
はい、そうですね。
これね、ひょっとしてね、そのほら、あの、貝桶とかね、あの、おひなさんの季節にね、
はい、
あの、旧暦で言うたらちょうどね、もうちょっとしたら3月3日になるんですけど、
うんうん、
まあ、まだちょっといけるかな。もう桜咲いてるしどうかなと思ったんですけどね、まあ、その辺はもう着物でちょっとごまかして。
いや、いい、よろしいですわ。
ありがとうございます。
春らしい感じでお越しいただいた鳴橋さんに今日もお話伺います、はい、お願いします。
はいはい、ですね、はい、今日はですね、うん、あの、うちの、あの、京都上京ことつぐの会のことについてちょっとね、あの、去年も説明させてもらったんですけども、はい、あの、もっぺんちょっとね、あの、お話しさせていただこうかなと思います。
そうそう、いつもね、会の名前はね、あの、はい、いつもいつもご紹介してますけど、はい、今日はその会のどういうことをされているのか、
ね、はい、京都上京って言いますので、はい、その上京区区内ですね、
はい、
の、だいたいその辺のその見えない文化っていうね、形のない文化っていうんですけどね、
うん、
まあ、それを、あの、次の世代にこう受け渡す、そういう活動が、はい、お手伝いできるようなね、そういう活動ができたらいいなと思って、
はい、
あの、やってる会なんですけれども、
はい、
あの、見える文化っていうとね、うん、例えば伝統工芸やったら、あの、その、まあ、出来上がった作品、
はい、
でから、あの、神社とかね、お寺とか、うん、そういう建物は見えますよね。
見えますね、
はいはい、まあ、年中行事やらにしてもお祭りそのものとか行事そのものは見えますけども、
はい、
まあ、その裏側で、うん、例えば伝統工芸とその技術とかね、で、
作る、
そうです、作るですね、
はいはい、
で、まあ、町屋とか神社やったらその、まあ、宮大工さんやらがやってはる技術、まあ、そういうのは見えませんよね。
はい、
まあ、そういうのはね、あの、私らが受け継ぐかせるちょっとことはできないんですけども、うんうんうん、はい、年中行事とか、はい、そういうお祭りとかね、はい、そういう、あの、行事をのこう運営してる、そう、方法とかね、やってる人たちのその営みみたいな、
はいはい、
そういうものをお手伝いすることはできるんちゃうかなっていう、こういうもんがあるんだよっていうふうなことを教えてあげるとか、はい、
うんうんうん、
ちょっとそういうとこに参加する、あの、お手伝いしてあげるとか、
はいはい、
そういうふうなことできるかなっていう、いわゆるその暮らしの文化ですね、
はいはい、まあ、確かにそれがなかったらできないんですよね、
はい、そうなんですよ、はい、人がいいひんと、
はい、
でもね、そのものがあるだけでは何にもできひんということで、
はい、
ただですね、こういう見えへん文化っていうのは、あの、その町屋とかがあったらこれを壊さないようにしましょうとか言えるんですけども、
はい、
あの、分からへんと勝手に消えてしまうんですよね。
確かに目に見えないんで、
そうなんです、
まあ、あるかないかも分かりにくいっていう感じですね。
はい、あの、昔は割とこう世襲制っていうんですかね、親から子供へもう無理やりこう伝えていくようなとこありましたよね、
はい、
まあ、それが私思うに今ね、そのこの境目っていうのが40から50ぐらいの間、いろんなこうちょっと調べたんですけども、
はい、
あの40代になるとね、50代まで伝わってたもんがね、その極端になくなる、 知らんようになる人が増えるんですよ。
あ、そのあたりに。
そうなんです、まあ、その、ね、親御さんあたりっていうのが、はい、団塊の世代のあたりの人なんですよね、うんうん、
はい、
やっぱりね戦争でね、はい、私は途切れたんやと思うんですよね。で、まあ、高度成長期にね、
はい、
あの外国のアメリカのもんはええとか、そういうふうなことで外の、まあ、悪いことないですよ、はい、でもわーっと入ってきて、うん、まあ、その反動でね、その今まであったものはなんかダサいみたいなね、
うーん、ちょっとそこで入れ替わっちゃったかなっていう、そうです
ね、今またちょっとね変わってきてますけども、はい、はい、あの和のもんがいいっていう風な、
そうですよね、
はい、っていう風にはなってきてるんで嬉しいんですけども、はい、はい、まあ、だからね伝わりにくいんですよ、
うんうんうん、
まあ、一方でね、はい、そういうやろう、そういうことを伝えようっていう人さえいたら伝わるんで、
そっかそっか、は
い、だからそういう人を増やしていこうっていうね、はい、そういうのを思いたいんです、うんうん、
なるほど、はい、その文化をこう伝えていけるっていうその人たち、
ね、はい、それを、まあ、そういう人たちを育てるっていうね、うんうん、そういうお手伝いができたらなと思っています。
なるほど、はい、それを会、はい、コトツグの会でやってらっしゃる、
そうなんです、
はい、
で、まあ、これ前振りなんですけどね、実は、はいはい、ね、これもいっぱいいつも言うてるんですけど、上京区内でね、
はい、
10年以内に引っ越してきた人っていうのが、うん、4割ぐらいやはるんですよね。
かなり
結構もう半分近くやはるんですよ、
はい、
でこれね、まあ、30年一世代って言いますけども、
はい、
30年で言うと、うんうん、ひょっとしたらもうほとんどそうなんちゃうかとか思うぐらいね、増えてますよね。年いってた時は年いってる人が若い時は、はい、
うんうん、
私そのよそにいたんやっていう、ね、
は
い、そういう人がね70代80代でもやはるんですよ。で知らんねんって言わはるんですよね。
そうかそうか、そうよそから来はったんで、はい、あんまりその詳しく知らないま
ん
ま、
そうなんです
よ、 お住まいになってる方がってことですね。
ですね、100年以上こうやはるような、うんうん、まあ、もちろんやはりますよ、たくさん、はい、他のところに比べたらたくさんやはると思うんですけども、はい、だいぶ減ってんのちゃうかなと思いますね。
なんかそんなになんかねずっとこうつないでこられてるんだろうな、なんとなくイメージ的に上京区ってそういう地域っていう気がしますけど、
そういうことですね、
それでもそれぐらい入れ替わって
る、そうですね、昔に比べたらやっぱり減ってきてるなっていう気持ちはありますね。でそれでですね、はい、ものすごいちょっとショックなことがあったんですけども、はい、ちょっとあるとこでこう会合してる時にね、なるはさんの喋り方の強言葉が強すぎて、
はい、
中身入ってきいひんって言われたんですよ。
って、いや、そう、そうですか。
そうなんです、まあ、もちろんね、はい、ずっとやはる方にしたら普通の言葉なんでしょうけども、やっぱり外から来はった人、若い人らにしたら、あこれ違うあれ違うってずっと 思ってるうちに、なんか言葉終わってしまうって、話終わってしまうみたいな、そういう風な感じらしいんです。
へえ、今でもこうやっていつもね、鳴橋さんとお話しさせてもらってる時に、はい、ごく自然に私は聞いてますけど、
まあね、親の世代の人たちは多分普通に喋ってはったんですけども、私らでもその若い人の言葉聞いてると、あ、心地が違うと思うんで、それのまあ反対なんやろうなっていうのは思ったんですね。はい、でもまあそれは一つはその知らんっていうことなんですね、はい、言葉のそのアクセントとかイントネーションだけでなしに、
はい、
その単語一つがその意味がわからへんと、英語でも一緒ですけども、はい、
何のことかなって、
そうです、そうです、それを聞いてるうちにその本筋がわからへんとかね、
はいはい、
まあ、それが知らんということがまあ一つの原因かなと思いますね。
そこで言葉がまあ受け継がれてないってことですよね。
まあ、しゃべるって使ったりするのはね、難しいかもしれんけど、そういうことを知るっていうことですね、
はい、
知りたいっていう、うんうんうんうん、そういう気持ちとかね、
はい、
そういうのがあればやっぱりそういうとこは乗り越えて、でその中でその全部は残らへんのは当たり前です、言葉は生き物なんで、
はい、
まあ、その中でも残っていく言葉っていうのは あるのと違うかなっていうふ
う
に、そこに、まあ、京都の文化みたいなのが乗っかって残っていってくれたらいいなっていうのが私の希望なんですけれども。
確かに、でも言葉ってやっぱり大事なんで、知らなかったら、はい、まあ、そのことにまつわることも全て知らないっていう形になってきますね。
そういうことになるんです。はい、まあ、一つの言葉からね、どんどんこう調べていくとね、その広がっていくっていうのもありますよね。はい、はい、まあでもね、ちょっとショックやったんです。
そう、ショックです。聞いた私も、伺った私もショックです。
はい、
そうなんや。へ、なるほど なんだ変わってきてるんですかね。
変わってはきてますね、はい。まあ、かなりその大阪ナイズされてますんで、
あ、
大阪弁のアクセントがねかなり入ってますね。
まあ、似てる分ちょっとこう混じっていくみたいなところなんですか、
ね。
ま
あ、テレビとかの、ね、影響も多分 ね、 あると思うんですけれども、はい。でまあ、そういうね、はい、まあ、文化を受け継ぎたいということで、
はい、
去年からやっているのがその上京文化作文コンクールってその小中学生、
はい、
上京区内に住んでるその小中学生対象にやってるコンクールなんですけれども、
う
ん、
はい、これは上京ことつぐの会で京都上京ことつぐの会が主催でって、
はい、そうです、
されてるんですよね、
はいはい、上京区民まちづくり活動支援事業っていうね、上京区役所から補助金いただいてやってるものなんですけれども、うん、はい、はい、それもやっぱりその先ほど言いました見えない文化の継承ということで、
うんうん、
年中行事とかお祭りとかそういうものをに携わってる人たちの話を必ず聞いて、はい、その作文を書いてもらうっていう、
うん、はい、なるほど、
はい、そういうことで、まあ、京都人を育てるっていうかね、
はい、
その書くっていうことで、まあ、話聞いたりするとやっぱり記憶に残りますので、うんうん、
はい、
はい、まあ、そういうことをやってみようかなとかこれから伝えていかなあかんなっていう意識をね、
うん、
こう起こさせるっていう、はい、そういうふうなことが目的になってるんですけれども、うん、
きっかけになりますもんね。
そうですね、はい、うん、まあ、去年ね44名やったのが今年は104名も、はい、応募がありまして
倍以上に増えましたね。
そうなんですよ、嬉しいですね。で、まあ、二条中学校さんとかね、
はい、
東北小学校さんとかが、はい、学校ごとね取り組んでくださったりとか、
は
い、っていうのがねすごいありがたかったんですけれども、
いいですよね。
そうなんですよ、本当にありがたかったですね。で、ですね、上京区長所っていうのを小学生と中学生、
はい、
お一人ずつ選ばせていただいたんですけども、
はい、
上京区長が選んでくださったんですが、
はい、
はい、お二人ともねその今度は地域活動についての作文やったんですよ。
うん、地域の活動なんかお子さんって、まあ、はい、一緒に連れられて行ったりとかその行事に参加したりとかあってもなんかその地域の活動っていう意識があんまりなかったりとか。
そうですね、あんまりないんですけども、
はい、
例えばそのお母さんがそういうふうなことをやってらっしゃると、
はい、
一緒にねお子さん連れて行ったりとかいうことで、
はいはい、
目にしたりとか耳にで、ね、聞いたりとかいうふうなことはあると思うんです。
うん、
でこの小学生の方はですね、
はい、
学区の活動について書いてくださったんですけども、
はい、
ご年配の方にお赤飯おこわね配ったりとかしはりますよね。
はいはい
はい、それとか防犯とか防災の見回りをするのに一緒について行ったりとかね、そういうことしはったんですね。まあ、実際に聞くだけでなしに体験してくれはったっていう、はい。まあ、なかなかねそれで、まあ、今までその何も意識してなかったけれどもこれだけその地域の人たちに守っていただいてるのやっていうことが分かったっていうね。
でもそれ気づかるっていうのもねすごく素敵ですね。
そうなんですよ、ほんまにねもう呼んでいただきたいってことですよね。
はい、はい、
でからですね中学生の方はですね、
はい、
学区だけでなしに、うん、町内会の活動も含めてなんですけども、
はい、
区民体育祭とか区民運動会とかありますよね。
ありますね、
はい、こちらはマンションにお住まいらしいんですけれども、
はい、
そのマンションが、まあ、町内会として、うん、単位としてその出張ったっていうね、
あ、
そういうものすごく熱い作文でした。
なんかこういや実はねちょっとちらっと私も、はい、こちらの作文を拝見してるんですけどもすごいあれですよね、熱いマンションなんだなっていう。
そうなんですよ、
はい、
もうリレー買って号泣するって、ね、はい、もう
なかなか大人になってもなかなか体験できないですもんね。その号泣してみんなで喜ぶみたいな ね、
もうね、やっぱりそれがねこのお子さんにとってはね、
はい、
その宝で町内の絆やって言われるんですよね。
も
うめちゃめちゃ嬉しかったです
ね。中学生ってもうそういうのってちょっとなんかハスにね構えるような年頃ですよね、
はい、 そうなんです、はい、
でそれをなんか素晴らしいって思えるっていうのもまた、
そうなんですよ、嬉しいですよね。で、まあね、こういうお子さん大人になってもね住んでいただきたいなと思うんですけども、
そうですね、
はい、まあ、親御さんの世代も含めてね、
うんうん、
そういう伝える活動をこれからもやっていただき、やっていきたいなと思ってます。
はい、はい、いやいいですね。じゃもう本当に素敵な作文がたくさん 集まったんだろうなっていうのがよくわかりました、
はい、面白かったですね、
うん、何かね機会があったらぜひあのリスナーの皆さんにも ね、 ね聞いていただきたいですね、はい、もう
ぜひね聞いていただきたいと思います、は
い、いやちょっと何かこう考えたいと思います、
はい、よろしくお願いします
、はい、いや今日も本当に素敵なお話をどうもありがとうございました。今日もゲストにお越しいただきましたのは京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんでした。どうもありがとうございました。ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。